こんにちは、あるいはこんばんは。紫の波の紫です。今日は6月22日水曜日、時刻は12時43分ですね。はい、実はこれ同じ内容を取るのが5回目、テイク5ということになります。5回です。いやー、びっくりですよね。もう最初は車の中でいつも通り撮ってたんですけど、マイクの調子が悪いのか、僕の握り方がおかしかったのか、音量がすごく小さくて、ボツにして、2回目は自宅で撮ってたんですけど、その時アンカーに直接ですね、アプリからアンカーアプリに直接撮ってたんですけど、なんか途中で5分ぐらいで切れてて、その後以降の話が全く載ってなかったので、これもボツにして、今度は、いつもアップル商品に入っているメモっていう普通の音声メモのアプリを使うんですけど、それに入れながらやってたんですけど、これもなんか雑音がひどくてですね、ボツになりました。で、今度はマイクの設定を変えて4回目で撮り直して、今度はいけるだろうと思って上げたんですけど、上げてはいいんですけども、途中から雑音がひどくなってますよっていうご指摘をいただきまして、再度確認すると、本当になんかこう途中からザザザザザーっていう音が入ってて、確認したっていうか、時には最初の5分ぐらい確認した時に入ってなかったから大丈夫だと思ってあげたんですけど、ダメでしたね。ということで、今回はもうマイクも変えてとか、ヘッドセットの方のマイクに変えてやってます。いや、マイクね、買い直したんですけどね、ちょっと良くないですね。まあ、どこの製品かは言わないですけど、前も同じような感じで買い直したんで、ちょっとここはやめようと思います。はい、もう何本も買ってね、無駄にしたくないからですね。はい、で、本題です。今日はですね、6月の娘たちとの面会交流を6月19日日曜日に行ったので、ちょっとその内容を、報告しておきたいなと思います。日曜日にですね、1日会ってきました。で、最近はですね、娘たちと LINE をするようになりまして、 LINE で事前に、娘たちの意向を聞いたりとか、そういうことをやってるんで、前よりも何て言うんですかね、計画立てやすくなったなっていうふうに感じています。で、今回は夕方からですね、ライブに行こうっていうのは前から決めてたんですよ。そのライブっていうのが、福岡県の直方市にあるたぬき庵っていううどん屋さんの中であるライブなんですよね。ちょっと珍しい感じで、斉藤明国さんっていう京都のシンガーソングライターの方のライブが、そのうどん屋たぬき庵の中であるっていうのを知ってたので、ちょっとここは予約入れてました。で、それが17時からだったので、それまでの間、前の時間帯何しようかなっていうのを前日まで話してたんですけど、最初はですね、アウトレットモールができたのでそこに連れて行こうかという話をしてたんですが、どうも天気がすごく良いということで、ちょっと外で遊ばないのはもったいないなと、この梅雨の間の晴れまでですねと感じてたので、どうしよっかっていう感じには娘たちと LINE を通じてやってたんですけど、ちょうどその時にですね、株式会社ブック会長の樋口清則さんがやっている樋口塾っていうポッドキャスターの集まりのコミュニティがディスコード上にあるんですけども、その雑談っていう何でも発信していいところで、その樋口さんが今度の日曜日、息子さんと何かイベントに参加したいんですけど、何かありませんかっていう感じのコメントを投げてました。で、僕らも同じような感じだったので、一緒に遊びませんかっていう感じの返信を入れました。それとほとんど同じ時期に、時刻に、新型コロナウイルスっていうのにゲストで、番組にゲストで呼ばれていたナッチさんっていう樋口さんの大学の後輩にあたる方ですね、がその樋口さんの雑談のコメントを見て、日曜日に海岸で砂浜で遊ぶイベントに参加するんで、よかったら一緒に来ませんかっていうことで書いてらっしゃって、僕にもですね、よかったら来てくださいって声をかけていただいたので、娘たちに海で遊ぶかっていうふうなのを聞いたら、すぐ即答で、 遊ぶっていうノリノリの返事が来たので、そちらに参加しようということで参加してきました。朝午前11時ぐらいにその福岡県の福岡市の方ですね、福岡市かな、今宿駅の近くの海岸に着いて15時ぐらいまでですね、その砂浜で遊んでました。いやあれですよね、すごく大きい水たまりとその周りに大量の砂があるだけで大人も子供もめちゃめちゃ楽しめますね、不思議なことに。はい、砂遊びっていうことで泳ぐことはできないのかなっては思ってたんですけど、海水浴シーズンでもまだないですし、でもね普通にちょっと水でこう肩ぐらいまで浸かるんなら行けるような場所だったので、砂で遊びつつ海でパシャパシャ入って、また砂で遊んで海に入ってとかの繰り返ししてましたね。大人はねなんか真剣にピラミッドみたいな感じの作ったりしてたんですけど、僕はまあそこら辺は樋口さんとなっちさんにほぼお任せして、子供たち娘たちとの要望、なんか走るよとか言われたら走ったし、足がつくとギリギリのところまで行こうって言ったところまで行ったし、そんな感じで、あとせっかく大きい砂浜だったんでですね、穴を掘って娘たち2人ともですね、順番にですね首から下を全部埋めていくっていうやつをやったりみたいにしてですね、はい、結構楽しみました。僕もよくよく考えてみると3年ぶりの海水浴だったんですよね。まあ、この間コロナとかいろいろ家のごたごたでそもそも娘たちと会えてなかったので、いつ以来の海かなっていうふうに娘たちと思い出しおったらですね、もう3年ぶり、もうなんかあっという間だような長かったような感じですけど、まあちょうど暑くもない寒くもないちょうどいい時期に海水浴ができたのは良かったかなと思います。そんでここで休憩とかも取ったんですけど、その休憩中でですね、ふとなんか海の方を見てるとなんかプカプカ漂ってるのがいるんですよ。でなんか見た目的に昔見たカブトガニみたいだなと思って、なんかあれカブトガニみたいですねっていう風に何気なく声出していったらですね、本当にカブトガニだったんですよね。いやーなんだろう、こんなとこにいるんだなと思いながら近づいてって触ってみたんですけど、ちょっとどうやらなんかもうお亡くなりになってる感じ、元気がすごくなくって、でも子供たちも大人も興味津々ですよね。ちょっと裏返してみたり触ってみたりとかしたんですけど、この話をしたところからなんかさっきは音声にザラザラ入ってたんで、もしかしてカブトガニのなんか怒りかなんかに触れたのかなっていう感じですよね。申し訳ない、それだとしたら決してこう遊ぶつもりはなかったんですけど、珍しかったんでね、ちょっとつい興奮して娘たちと一緒に触ったりですねしてしまいました。まあ無事海に帰れてたらいいんですけど、はい、まあ、そんな感じで珍しいものを見させてもらったなっていう感じですね。で結構クタクタに全力になるまで遊んで、それから近くのお風呂屋さんに行ってお風呂を浴びて、それからライブに向かいました。うどん屋さんのライブということで、まあそんなに広い、めちゃめちゃ広いうどん屋さんじゃないんですよ。古典ラジオの番外編で青柳さんがゲスト回2回目に出てる時に田川のヤンキーについて話してた、そのヤンキーの話の中に出てくるうどん屋さんがここのたぬき庵のことですね。でその座敷の部分をステージに見立ててやってるんですけど、なんすかね、娘たちはライブとかが初めてだったんですよね。で一度ですね、ちょっとでかいアリーナ的なところに行こうかって話もしたんですけど、ちょっとそれは日程の都合とかが合わなくて流れちゃってて、それ以来の音楽イベントに参加ってことだったんですけど、結果としては僕は非常に良かったかなと思ってます。っていうのがなんていうか、こういうアーティストとすごく近い距離で音楽を聴けるっていうのも初めてだったし、娘たちが最近聴いてるっていう曲っていうのはだいたい DTM とかボーカロイドの曲が多いみたいで、こうアコースティックなサウンドかつなんていうんですかね、癒し系の声というか、そういうのは自分たちから聴いていかない曲だからですね、後から 感想を聞いたら、なんかすごく癒されたっていうふうに長女は言ってました。でここで次女がですね、結構1時間半にわたってそわそわもせず、立ったり座ったりもせず、じっと一応聞くことができてたので、なんかここはすごく成長したなって。小学校に入ってやっぱり学校の授業を座って聞くことが多くなってるから、以前の長女、長女じゃない、次女だったら考えられないなと思いながら、ちょっと感心しながら聞いてました。長女の方はね、もう大体こういうの好きなんで、じっと座っていろいろと感じてたんだろうなって思いますけど、ちょっとね宴会交流の時間の約束の時間までが決まってたんで、最後までいることはできなかったんですけど、またこういうライブとかちょこちょこ、今いい金パレットで音楽ライブ、イベント結構あってるんでですね、連れて行きたいなと思っています。はい、6月の面会交流ざーっとこんな感じなんですけど、月に1回しか会わない分ですね、子供たちの成長を感じられるというか、さっき言った次女が座らずに、座ってきちんと聞いてたとか、そういうところがすごく分かりますね。長女はやっぱり初めて会う人にきちんと挨拶できるとか、そういうところは以前からいいところだと思ってたけど、今回もナッチさんや樋口さんたちと会った時にきちんと挨拶してましたし、みんなと仲良くできるっていうところは相変わらずだなと思いましたし、なんかあれですね、多分一緒に住んでてたらなかなか分かりにくいとこなんじゃないかなと思います。で、離れて暮らしてるからこそできることっていうのが多分僕はあると思ってて、そういった形で自分の娘たちの教育って言ったら大げさですけど、成長のプラスになるようなことをですね、に関わっていけたらと考えているので、こういう普段日常ではできないイベントとか、あと今月から本をですね、面会交流の時に渡していこうと思ってまして、僕が買って読んでよかった本をっていうこととかですね、今回も、長女に4冊、次女に3冊渡しました。全部読んでねっていうわけじゃないんですけど、一応興味がありそうなものをセレクトして渡してるんで、最初は映画とかアニメとかをおすすめもしてたんですけど、結構2人とも部活とか学童が学校終わった後にあって忙しいしっていう感じもあるでしょうから、本だったらね、持っておけば気が向けば読めるし、最悪読み終わった後僕のところに戻してもいいよっていう感じにしとけばいいかなと思ってるんで、今回は長女の方には7つの習慣、というやつと、漫画でわかる憲法の話とか、あと気候変動のグレタと一緒に戦おうだったかな、気候変動の話、それとこれは小説で余命3000文字っていう小説、ショートショートでいろんな話が短く入ってるんで読みやすいかなと思ったの、この4冊を渡しまして、次女にはですね、大人気のアニメスパイファミリーの1巻から3巻まで渡しました。おそらく漫画っていうのはまだ持ってないんですよね。小学校2年生だからそろそろ漫画を読めるようになってもいいんじゃないかなと思ってましたし、話はスパイの話で、ちょっと変わった家族の形を描いてるんで、僕らもスパイファミリーほどではないですけど、ちょっと変わった形の家族になってしまったんで、ちょっと面白いかなと思ってですね、渡しました。はい、ざっとこんな感じですかね。次は7月また何しようかなって何個かも考えてはいるんですけど、また娘たちと相談して決めて楽しい交流にしたいなと思っております。はい、今日はここまでします。聞いてくださってありがとうございました。またお耳が開いてましたら聞いてください。